こんにちは、アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストは4度の人体断裂から完爆、富山の不屈のシンボル、フィールドの外でもボランティアで大活躍、カタアレ富山の椎名信行選手です。椎名さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はね、全5回にわたることになりますけれども、サッカーはもちろん、まあ、フィールド以外での、ね、活躍もたっぷりとお聞きしていきたいなというふうに思っております。はい、大丸はどちらなんですか？
北海道の札幌出身になります。
あ、札幌になるんですね。はい、あ、なるほど。そうすると札幌にいるのは いつ頃までいらっしゃったんですか？
中学卒業まで、中学生の頃まで北海道札幌で。
はい、なるほど。その、幼少期はどんな感じの方だったんです？
そうですね、人見知り、
うん、人見知 り, 見知り、うん、
で、まあ、本当にサッカーが最高の遊びだったって感じで、本当に四六時中サッカーしてたかなって。
なるほど。
はい、記憶があります。
サッカーはいつ頃からやりだしたんですか？
小学校1年生ですね。
あ、小1から。なんかきっかけみたいなあったんですか？
はい、きっかけは近所のお兄ちゃん的な存在の人がいたんですけど、そのお母さんに誘われて、ちょっと体験行ってみないみたいな感じで行き始めたのがきっかけで。
なんかクラブチームというか、はい、なんかスクールみたいなのがあって、 そこからスタートしたっていう感じなんですか？
はい、
あ、なるほど。その頃の、まあ、当然ね、毎日のようにサッカーをやっていて、なんかサッカー選手としてというかね、その頃のなんか夢みたいなもんってなんかあったんですか？
その頃、まあ、本当に漠然としてですけど、やっぱり身近にプロサッカーチーム、コンサドーレ札幌というチームがあったので、
そうですよね、
まあ、そういったチームの試合を見に行くことで、こう自分もこう歓声を浴びながらプレーしてみたいなっていう気持ちは持っていたと思います。
そうするとプロになってみたいみたいなものがやっぱりあったんですか？
そうですね。はい、
あ、なるほど。やっぱり身近にそういうのがあるとね、どうしてもそのイメージがつきやすいっていうのもあったんでしょうね。
はい、
まあ、それで小学校中学校とね、あの札幌の方で、まあ、そのようにサッカーをされてきてですけれども、高校は青森山田高校の方に、はい、移られたんですよね。これはもう本当に北海道がですね、はい、青森ですもんね。
はい、
うん、なるほど。やっぱりね、青森山田というとサッカー強い、まあ、サッカーだけじゃなくてね、はい、いろんなものが強い、高校ってイメージありますけど、なぜそちらを選ばれたんですかね？
まあ、僕の3個4個ぐらい上の先輩が、当時同じクラブから静岡の高校の方に行って、まあ、その選手が結構こう上でっていうか日本代表みたいな、そのアンダーカテゴリーのに絡むような選手で、まあ北海道も選手権とかには出れる高校もあるけど、レベル的には正直全国で勝ち上がっていけるような高校はあまりなくて、で自分もこうプロ選手を目指す上でやっぱレベルの高いところでプレーしてみたい、あとは全国で活躍できるような、まあ、それこそ自分次第ですけど、そういった環境に身を置いてみたいなっていう気持ちがこう中学校3年生の頃にこうだんだん高まってきて、で自分からこう探していく中で、まあ、一番近い青森山田高校っていうのが
一番近いっていうのも一応あったんですね。ですね、
静岡に、はい、静岡に行く勇気もなく。
なるほど、
はい、
ちょっと海渡れば着くところみたいな、
はい、で全国大会の常連でみたいな感じ で、
ね、
はい、
うん、
一緒に練習参加みたいなのをお願いして行きましたね。
まあ、でもそれだけ強いチームに入られると、やっぱりその日頃の例えばトレーニングであったりとか規律であるとか相当厳しいものがあったんじゃないですか？
いや、もう軍隊でした
軍隊、
本当に時間の制限含め挨拶、まあ、本当に高校時代の経験が自分の中でこう人間形成されていく中で大きかったなっていうのは今でも思いますね。
なんとなく私はそのカターレの椎名さんを見ていて、多分ずっとこういうキャプテンシーを持って、まあ、いろんなキャプテンという役割も担ってこられてきてるんじゃないかなと思いますが、青森山田での役割はどうだったんですか？
そうですね、割とこうありがたいことに1年生の頃からこうレギュラーチームに絡ませていただいて、
すごいですね。
まあ、良くも悪くも1年生の時からこうキャプテンだったり先輩たちを見てきて、まあいい部分も悪い部分も自分なりにこう噛み砕いた上でこううまく積み重なった結果、 まあ、3年生になった時にこう本当にいろんな経験から人との絡み方、コミュニケーションの取り方だったりっていうのは本当にその高校時代が一番考えてできていたのかなって今は思いますね。
そうすると3年の時はキャプテンでいらっしゃったんですか。
そうです、はい、
なるほどなるほど、まあ、ちょうどねそれこそ3年の時もあれは全国大会に出られてるんですよね、
はいはい、
まあ、その時一つ大きな怪我があったという話を聞いておりますけれども、
はい、3年目の、8月7月8月頃に怪我をして、うん、まあ基本的には6ヶ月から8ヶ月の怪我って言われてるものだったんですけど、
大きいですね、はい、
まあ、その時やっぱり選手権に出るために活躍するためにその高校に入ったようなものがあったので、どうにかして復帰できないかっていうことで監督と話したり、あとはチームのトレーナーと話したりして、まあ復帰できる策をこう作っていただきながら、そのプログラムに沿って選手権の出場を目指したみたいな感じの3年目でしたね。
実際選手権は出れたわけですね。
はい、4、5ヶ月で出て、まあ、少なからず痛みを抱えながらではあったんですけど、再発することなく決勝までプレーできましたし、まあ、その後しっかり休養を取るっていう、こう約束の中でのプレーだったので、まあ、個人的にはその判断をして間違いなかったなと自信を持って言えますね、
うんうんうん、なるほど。その時の怪我が、ある意味前十字靭帯だったんですか。
はい、そうです。
そうすると、まあもちろん進学、まあ、プロという道があったと思いますが、はい、その今回大学を選ばれて、まあ、進学をされたっていうのは何か理由があるんですか。
もともとプロ志望でやっていたんですけど、うんうん、やっぱりこう夏に怪我をしてしまったっていうのがとても大きくて。
なるほどなるほど。
まあ、怪我の治りも含めてやっぱ大学経営をするのがこうまあ理想なんじゃないのかっていうのがあって、まあありがたいことに大学側からもお声掛けいただいたので、まあ迷いなく大学進学を選びました。
なるほど。今週はねこれで以上とさせていただきまして、来週についてはですね、まあいよいよ J リーガーとしてプロとしてスタートされるということについてお話を聞いてまいりたいというふうに思っております。本日のゲストはカタール富山の椎名伸幸選手でした。椎名さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組のこれまでの放送はポッドキャストで聞くことができます。 FM 富山のホームページにアクセスしてみてください。お風呂の中でのぼせてまいりましたので、そろそろ上がらさせていただきます。アッティでした。